礼拝を捧げるっていうことが最近少し分かってきたような気がします。どういう意味なんだろうっていうことが以前よりももっと自分の実感を持って腑に落ちてきたような気がちょっと最近するんですね。聖書を読むということはそこに書かれてあるメッセージを自分なりにこう何回も反芻することなんだと思います。自分の心に受け止めようとすることなんだと思うんですね。それは2つのことを意味します。聖書に書かれてある言葉の意味は何だろうということ、それが1つ目。そして同時に2つ目はその言葉が自分にとって何を意味するんだろうということだと思うんですね。聖書を読むということは神様のことを思うと同時に自分のこと、人である自分を思うということです。そのことがよく分かってきたような気がします。礼拝を捧げるということは単なる機械的な習慣じゃなくて大事なことなんだということが分かってきたような気がするんですね。人が神様の御心を求めたり神様について知りたいと願う、神という言葉を使わなくてもいいかもしれませんけど、人の思いや力を超えたそういう働き、存在、領域について祈りを深めるときに、それは単に人を超えたものだけについて考えているんじゃないんですね。同時に人が超えることのできない、人がそこの中で囚われているもの、人というよりも自分ですけども、自分がその中で囚われざるを得ないもの、そのことと同時に人を超えたものを、2つのことを同時に考えるしかないんだと思います。もっと短く端的に言うと、つまり結局人は神様というものを抽象的に考えるわけじゃないということですね。今自分が、これまで自分が直面してきた状況、そういうものの中から神様について考える。もっと強く言うと、人は自分が置かれた状況の中からしか神様について考えることができないということを思います。例えば聖書の中で出エジプトという出来事が語られます。それはエジプトの地で奴隷として貶められ利用され、いろんなものを奪われて、そしてボロ雑巾のように捨てられていった、そういうイスラエルの民たちがそのような奴隷の状態から解放してくださる神をイメージするんですね。私たちを解放しているくださる神、誰も私たちを顧みてくださらないと思えるこの時、いや神は共にいる、そのように語ってくださる神、そういう神をイスラエルの神はイメージをしていくわけです。じゃあ同じことを神様って言葉を出さずに言ってみましょうか。右の奥歯が虫歯になりました。皆さん今大丈夫ですか、ね、虫歯になったら痛いです。礼拝に集中できません。激しく痛むときに数学の問題を考えるのは難しいですね。 3.141517 いや19とか言ってもダメですね。集中できません。あるいは歯がすごく痛いときに他の人のお世話をする、草むしりをする、つらいですね。いやできたとしてもあんまり集中できないと思います。歯がものすごく痛いときにお祈りなんですか。神様、この歯の痛みを取り除いてくださいっていうことでしょ。そう祈るんだったらちゃんと歯磨けばいいんですけどね。それはともかく言いたいことはそういうことなんですよね。もう一個だけ聖書の中から例を出すと、ペトロをはじめとするイエス様の弟子たちはなんでイエス・キリストの復活を信じたんでしょうか。なぜイエス・キリストの復活を信じることがペトロたちにとって必要だったんでしょうか。これまでの話の流れからすると私たちはその質問を少し変えてこのように問い直すことができます。ペトロをはじめとするイエス様の弟子たちにとっては何が一番辛くてしんどいことだったんでしょうか。それはそうですよね、 自分たちがイエス様を見捨てた、自分たちはイエス様が一番苦しんで死んでいった時にイエス様を裏切って逃げていった、そのことですよね。それが一番心に引っかかっていて辛くてしんどいわけです。その時イエス様はどうなったんですか。十字架上で侮辱され、傷つけられ、無残にも殺されてしまった。そこに栄光、神の栄光と呼べるようなものは一切ない。本当はイエス様よりも自分たちの方がずるいし汚いし、きっと人としても優れていないはずだ。それでも死ぬべきでなかったはずのイエス様ではなくて、イエス様を見捨てて裏切った私たちの方が今生き残っているんだと、それが辛いのではないでしょうか。その自己嫌悪であるとか罪悪感、惨めさ、孤独、不安、そういう負の感情がペトロたちを襲ったんですね。だからペトロたちはそういう状況の中から信じたわけです。いや、それでもそうじゃないんだと、そうじゃなくて、それでも復活の主イエス様が、イエスキリストがもう一回現れてくださって、私のために、そして皆さんのために、ペトロのために、ヨハネのために許しを与えてくださるんだと、そのことによって私たちは生きるんだと、それが神の許しであり神の恵みであるならば、一方的にいただいたものなのであるならば、少しでもそのいただいたものに応えて応答しながら生きていきたい、それが信仰ではないかと思うわけです。じゃあ前置きはそれぐらいにして、そろそろ今日の聖書の箇所を読んでみたいと思いますけれども、創世記の1章26節から。神は言われた。我々にかたどり、我々に似せて人を作ろう。そして海の魚、空の鳥、家畜、地の獣、地を這うものすべてを支配させよう。神はご自分にかたどって人を創造された。神にかたどって創造された。男と女に創造された。神は彼らを祝福して言われた。産めよ増えよ、地に満ちて地を従わせよ。海の魚、空の鳥、地の上を這う生き物をすべて支配せよ。ここまでにします。ここで語られているのは、人とはどういう存在なのかということです。もちろん今読んだ聖書の箇所は神が人をどのように見ているのかということを語りますけれども、私たちはそのことにとどまらず、もう一歩踏み込んで聖書を読むことをいつもしていると思いますが、それはこのようなメッセージ、信仰を生み出した人たちは何を思っていたのかということです。創世記を生み出した人たちは神について語りながら自分自身について語っているわけですね。もう一回今読んだ聖書の箇所、何て言ってるんでしょう。人間は神の似姿として作られた。イメージ of God ですね。神のイメージ。イマゴデーというラテン語で神学的には表現されていますけれど、要はそんな言い方はどうだっていいんだけど、人間はどんなに惨めに見えても、どんなに辛く見えても、どんなにいろんなものを抱えていても、でもその中に、人の内側に神様のイメージがあるんだって言ってるんですね。そのようにして作られたんだと、そもそもそのようにして作られたのだから、今それがないように見えても、でもあるんだ、そのことをここから読み取らなければいけないわけですね。聖書を読むというのはそういうことです。それは私たち自身に何か誇るべきことがあるわけじゃなくて、そのように作ってくださったどなたか、神様がいるからその恵みなんだという信仰がここに表現されているわけです。人間はただの動物なんかじゃないんだということが言われているんですね。その内側に神様のイメージ、ここに神様に通じるものがあるんだ。そのメッセージ、その信仰が私たち一人一人に慰めと力を与えるんです。そのことが書いてあります。じゃあそのすぐ下の段、もう一箇所。 今日の礼拝の招きの言葉のところを読んでみましょう。ここにも人がどのようにして作られたのかということが書かれています。5節から、2章5節から、地上にはまだ野の木も野の草も生えていなかった。主なる神が地上に雨をお送りにならなかったからである。また土を耕す人もいなかった。しかし水が地下から湧き出て土の表をすべて潤した。主なる神は土アダマの塵で人アダムを形作り、その花に命の息を吹き入れられた。人はこうして生きるものとなった。人は土の塵から作られた。そもそも土の塵アダマから作られたから人アダムになったんだ。ヘブライ語は母音がないんですね。だからここにはアダマアダムっていうふうに書かれていますけれど、基本的には同じ言葉なわけです。土であり人であるわけですね。言いたいことはそういう人間理解なんです。土の塵であるということは鉄でもないし石でもないっていうことですよね。つまり柔らかく脆く壊れやすい、少々の衝撃ですぐひびが入ったり欠けが生じてしまうということを言っていると思います。それは人間存在が抱える本質的な脆さや不安定さを表現していると思うんですね、この聖書の箇所が。でも同時に人が土から作られるっていうのは可能性をも意味していると思います。柔軟性をも意味していると思います。土からこねられて陶工が土をこねるときに、その土はいろんな形の陶器になっていきます。焼かれたりいろんな過程を通して陶器になっていきます。同じことですよね。私たちも神様の御心によってさまざまに用いられて変えられていくという、そういう可能性を秘めている、そのようにこの聖書の箇所を読むことができると思うんですね。新約聖書にも余談ですけれども、同じようなことが書いてあります。コリントの信徒への手紙の4章です。今開きませんので関心のある方は後でご覧ください。コリントの信徒への手紙の2の4章です。じゃあ元に戻って創世記ですね。今2つの聖書の箇所を読みました。人間とはそもそもどういう存在なのか、創世記は人間はどのような存在であると語ろうとしているんでしょうか。創世記を生み出した人たちは人間とはそもそもどのような存在としてあるのだとそう信じたのでしょうか。2章7節をもう一回読んでみましょうか。主なる神は土アダマの塵で人アダムを形作り、その花に命の息を吹き入れられた。人はこうして生きるものとなったっていうんですね。人は神様からの命の息が吹き入れられて初めて本当の意味で生きるものになるんだということです。神様のイメージがもともと私たちの中にあるという言葉と、神の息が吹き入れられるんだ、言っていることは同じなんだろうと思うんですね。言い方はちょっとずつ違います。このメッセージを私たちは大事にしたい。自分を見るときも他の人を見るときもそのことをよりどころにしたいと思うんですね。難しいですね。でもそれが祈るっていうことではないでしょうか。大事なメッセージなんだと思います。そのメッセージをもう少し違う角度から考えてみたいんですけど、今度は7節ではなくて 5節と6節に注目してみます。地上にはまだ野の木も野の草も生えていなかった。主なる神が地上に雨をお送りになりならなかったからである。また土を耕す人もいなかった。しかし水が地下から湧き出て土の表をすべて潤した。どこに注目したいのかというと、ね、神の命の息が吹き込まれて人が作られた時に人はどこで生きていたのかということですね。地上にはまだ野の木も野の草も生えていなかった。主なる神が地上に雨をお送りにならなかったからである。また土を耕す人もいなかった。そういうところに生きていたんですね。そうです、人は荒れ果てた場所で生きていたということですね。先週の創世記一章一節以下、もう一回開いて見てみましょうか。一章の一節から、はじめに神は天地を創造された。地は混沌であって闇が深淵の表にあり、神の霊が水の表を動いていた。神は言われた、光あれ。こうして光があった。そうですね、こっちは何て言ってるか、地は混沌であって闇が深淵の表にありって言ってるんですね。地は混沌だったんです、神様を信じるまでは。この世界は暗闇に覆われていたんですね。光がなかったんです、神様を信じて生き始めるまでは。そういう信仰が語られているわけですよね。そういうふうに読まなければいけないんだと思います。創世記のね、この今1章と2章ちょっとずつ違う文脈の中で語られています。でも共通して語ろうとしているメッセージ浮かび上がってくると思うんですね。それは私たちは、人間は、人は混沌とか暗闇とか荒れ果てた場所で生きざるを得ないんです。でも神様を信じるときにそこに秩序が生まれ、光が差し込み、命の息が吹き込まれるんだと、そのことが語られていると思います。それが創世記の1章と2章が語る人間の理解です。人間とはどういうものなのか、暗闇、混沌、荒れ果てた場所の中で生きていく、そういう存在なんですね。しかしその中に神様は、神様のイメージを作ってくださっているんだし、神様の命の息を吹き込んでくださるんだ。そしてそのようにして私たちは本当の意味で生きるものになるんだと聖書は語っているわけです。そろそろ今日の聖書のお話を終えたいと思いますけれども、今日は聖書の中でも特に創世記の1章と2章を通して人はどのような存在なのかということを考えたいと思いました。ポイントは、人間は神様とつながって生きる存在なんだということなんですよね。今創世記の1章と2章だけを見ましたけれど、聖書はご存知の通り、いろんな時代いろんな地域において書かれた書物が集められて編集されて一つの形に作り上げられたものです。つまり言いたいことは、聖書の中開いてみるとそれぞれの箇所で書いてある内容が少しずつ違います。今日は聖書は人間というものをどのように語っているのかということを考えたいと思いましたが、つまり聖書における人間観についてもいろんな理解がやっぱりあるんですね。創世記1章2章だけじゃないんです。実は水曜日の聖書研究祈祷会の時には、いろんな聖書の箇所をこう実際に開きながら、聖書は人間がどういう存在なのか、どういうふうに語っているのか、少し丁寧に読んでみました。今日はそのことをもう一回ここですることはできませんが、一箇所だけ読んでみたい箇所があるんですね。旧約聖書832ページ。ヨブ記42章の1節から6節まで。 832ページ。ヨブは主に答えて言った。あなたは全能であり、身旨の成就を妨げることはできないと悟りました。これは何者か、知識もないのに神の経輪を隠そうとするとは。その通りです。私には理解できず、私の知識を超えた驚くべき見業をあげつらっておりました。聞け、私が話す。お前に尋ねる。答えてみよう。あなたのことを耳にしてはおりました。しかし今この目であなたを仰ぎ見ます。それゆえ私は塵と灰の上に伏し、自分を退け悔い改めます。ヨブ記、ご存知ですよね。もともとヨブは義人、非の打ちどころがないくらいに正しい人だと言われていました。多分実際にそうだったのでしょう。何も悪いことしないわけです。財産的にも恵まれてきたけれど、それをきっと他の人にも分け与えながら独り占めせずに生きていたはず。しかしそのように考えられうる限り対して考えられうる限り最悪の事態が次々に起こります。病気が襲ってきたり、強盗に襲われたり、家族が死んだり、財産を失ったり、ヨブ自身もひどい病を負っていきます。ヨブは普通の人じゃないんです。義人なんです。正しい人なんです。非の打ちどころがないんです。そういう人はその時どうするんでしょうか、というのがヨブ記の問いです。はじめはそのように起こる、次々に起こる悪い事態を受け入れようとします。だって義人ですからね。正しい人なんです。神様を呪うことはしません。でもヨブ記が語るのは、聖書が語るのは、結局どんなに正しい人でも、正しく見える人でも、人間である限り同じだって言うんですね。いつかは自分の身に起こったことを呪うようになると語っているわけです。どんなに正しい人でも不幸や災難が何度も何度も続いて襲ってきたら、しかもなぜそのことが自分に降りかかってくるのかわからないわけですね。人間最後までそのことを信じて恨み始めました。神はいない、いるんならば出てきてみろと、この事態を説明してみろと、神を論爆しようとし、また神を呪い始めます。そのようなヨブを慰めたいと思って集まってきた友に対して、ヨブは無視をするか、あるいはヨブをいさめようとする友がいたら、その友をヨブは全力で論爆します。反論します。いくら正しい人でもそうなるんだっていうんですね。でもそのようなヨブが、はしょりますけど、最後に至った境地は何だったのか、それが先ほどお読みした聖書の箇所ですね。42章の一節からもう一回読みましょうか。ヨブは主に答えて言った。あなたは全能であり、身旨の成就を妨げることはできないと悟りました。これは何者か、知識もないのに神の経輪を隠そうとするとは。その通りです。私には理解できず、私の知識を超えた驚くべき見業をあげつらっておりました。聞け、私が話す。お前に尋ねる。私に答えてみよう。あなたのことを耳にしてはおりました。しかし今この目であなたを仰ぎ見ます。それゆえ私は塵と灰の上に伏し、自分を退け悔い改めます、って言うんですね。もう一回選ぶんですね。それは同時に自分の限界を受け入れることと結びついているわけですね。 ヨブはそのような信仰理解に至ります。もちろんみんながみんな全員このヨブのように幸いるでしょう。そしてこのヨブ記の結末は神を信じない人にとってみればご都合主義が自分勝手な結末のように確かに見えるでしょう。そのことを反論することはできません。本質的にはね、どっちかを選ぶかだけです。でも私自身の実感としては前よりも少しこのことが分かるようになってきた気がします。まだ分かるとは言えません。そしてここには何か本当のことが書かれているように思うんですね。ヨブ記はそのように語ります。ここに人間のギリギリの姿がここにあるんだということを語られていると思います。これは一方で信じる者にとっての慰めなんだろうと思っています。私たちも神様を求めるということ、神様のことを思いながら思い出せますようにと祈りたいと思います。一言祈りましょう。神様、私たちに祈りを与えてください。本当に悔い改めの祈りを与えてください。人にばかり目をとらわれるのではなくて、神の御心に目を注ぎ、見えないものを望み、心を開いて待つことができる、その歩みをどうか一瞬でもいいですので、今日から始まる1週間私たちにお与えください。1週間後にまたこの場で帰ってくるときに、あなたに感謝の祈りを捧げることができますように、私たちを導いてください。主イエスキリストの名によって祈ります。アーメン。